暮らし情報拡大版つながりづくりポイント事業に参加しませんか？つなぽんで楽しいつながりを作りましょう。つなぽんのロゴマークがあります。活動で集めたポイントを利用券に交換できます。つながりづくりポイント事業、愛称つなぽんは、地域活動やボランティア、介護予防などの活動に応じてポイントがもらえ、集めたポイントを商品購入やサービス利用に使えるつなぽん券に交換できる事業です。対象者5人以上の団体の活動が対象で、支援型と参加型の2種類あります。今日一参照、この項の最後に読みます。つなぽん券が使えるお店。つなぽん券は宿泊、利美容、交通、飲食、医療など市内230店舗以上の協力店で商品の購入などに利用できます。詳細はホームページをご覧ください。今日一、対象となる活動の詳細。活動の種類。対象、5人以上の団体。対象となる活動。付与ポイント数、1ポイントイコール100円。最大ポイント数の順に読みます。活動の種類、支援型。対象、市内に在住、通学、通勤する中学生以上の人。対象となる活動。高齢者、子ども、障害者などを支援するボランティア活動。地域づくりや環境美化活動。例、高齢者の見守りやゴミ出し支援。高齢者へのパソコンやスマートフォンの操作支援。ゴミ拾いや花壇の整備などの環境美化活動。地域づくり運営組織の活動など。付与ポイント数。1回の活動につき2ポイント。最大ポイント数、年度ごと最大60ポイント、6000円。活動の種類、参加型。対象、60歳以上の市民、障害者手帳などを持っている市民。対象となる活動、介護予防活動、社会参加の活動。例、生き生き100歳体操や地域サロン、老人クラブの活動。スポーツのサークルや趣味の集まり。学習活動など。付与ポイント数、1回の活動につき1ポイント。最大ポイント数、年度ごと最大60ポイント、6000円。今日一終わり。新規登録団体と新規協力店を募集します。令和8年度の新規登録団体と新規協力店を募集します。表に参照。表に、新規登録団体と新規協力店の募集の詳細。募集期間、新規登録団体、随時登録可能。新規協力店、1月5日月曜日から2月20日金曜日まで。募集期間以降の申し込みも可能ですが、パンフレットなどの協力店一覧への掲載に間に合わない場合があります。登録の流れ、新規登録団体。1、申請書を高齢福祉課に提出。2、マニュアル、手帳、スタンプなどを市から送付。3、つなぽん活動開始。新規協力店。1、申請書を高齢福祉課に提出。2、マニュアル、のぼり、ステッカーなどの備品を市から送付。3、つなぽん券利用開始。新規登録団体、新規協力店ともに申請書は高齢福祉課窓口や市のホームページからダウンロードできます。今日に終わり。つなぽんへの参加方法。1、登録団体に加入してつなぽん手帳を入手。2、登録団体の活動に参加してポイントを取得。3、ポイントをつなぽん券に交換。4、市内の協力店でつなぽん券を使用。協力店にはのぼりがあります。つなぽん手帳、つなぽん券、協力店ののぼり、それぞれの写真があります。つなぽんを活用して地域活動や交流に参加している皆さんに聞きました。支援型。 水木の里緑化愛護会高橋宗司さん、顔写真があります。水木の里にある緑地への花植えや草刈りなどのボランティア活動を地域の皆さんと行っています。水木の里は他の地域から移り住んでいる人が多く、住民同士の交流が少ない地域でした。そこで地域の皆さんと話し合い、緑化愛護活動を12年間続けてきました。今では活動が貴重な交流の場となり、住民同士のつながりが深くなってきているように感じています。つなぽんは日常の中に楽しみが一つ増えるような活動です。つなぽんを機に、若い世代の皆さんにもできる範囲で活動に参加してもらい、地域の一員としての楽しさを感じてもらえたら嬉しいです。写真があります。添え書き。この日は花壇の枯れた草花を抜き取り、枯葉を集めるなどの冬支度を行いました。11月21日。参加型1。地域サロン橋本仲良し会、菊池静さん、小竹文子さん、お二人の並んでいる写真があります。小竹さん、月に2回、ヨガを中心としたロコモ予防体操を行っています。一人暮らしの高齢者が多い地域なので、運動したい人が気軽に参加できるような場所を作りたいという思いで活動を始めました。菊池さん、私たちは橋本仲良し会という名前で活動していますが、その名の通りとても仲が良く、絶え間なく楽しい会話が弾み、参加者同士の交流が深まっています。小竹さん、活動で集めたポイントは友達とのランチや美味しいものを購入するときに使用しています。ポイントが使えるお店も増えているので、便利になりとても嬉しいですね。2. 老人クラブ、柳橋本健康クラブ、小沼道俊さん。小沼さんの写真があります。町内の皆さんが健康に暮らしていけるよう、週に1回、生き生き100歳体操などの活動を行っています。健康のために体を動かすことはもちろんですが、何よりも参加者の皆さんの元気な様子を見るのが楽しみですね。活動で集めたポイントは、移動をする際のタクシーや、親戚が集まる時の食事の購入などに利用し、楽しみながら活用しています。地域活動に参加したい気持ちはあっても、なかなか勇気が出ない人もいるかと思います。まずは参加してみることが大切です。きっと新たな日々の楽しみに出会えるはずですよ。写真が3枚あります。添え書きを読みます。1. 参加者同士、和気あいあいと背中のマッサージを行いました。12月1日。2. 活動後は自然と会話が盛り上がります。柳橋本健康クラブの様子。3. 生活に必要な筋力を鍛える生き生き100歳体操を行いました。12月5日。写真終わり。北会津川東の申告相談会、市県民税の申告相談会を行います。各支所での申告日程が昨年度までと大幅に変わります。北会津川東地区の申告相談日、表を読みます。北会津地区。北会津地区では2月3日火曜から20日金曜の期間中、申告相談を行っていません。2月24日火曜、井出尻、泉。25日水曜、田村山、宮下、立。26日木曜、中里、石原、新田。27日金曜、蟹川。3月2日月曜、下新井団地、白山。3日火曜、及び4日水曜、真綿、霊淵、間宮新町南1丁目から南4丁目、間宮新町北。5日木曜、6日金曜、東麻生、今泉、寺堀、鷺林、宮袋、宮袋神殿、本田、十二所。9日月曜、中新井、2日町、蛍の森。10日火曜、11日水曜、下野、 金谷、西御庵、新在家、松野、古阿蘇、西阿蘇、阿蘇神殿、天満、大島、北御庵、柏原。12日木曜、13日金曜、両道、小松、東小松、三本松、水木の里、下米塚、本尊神殿、河原町。16日月曜、上米塚、中神殿。川東地区、2月3日火曜、4日水曜、藤倉、浪速、田中原、六町、塩新、5日木曜、6日金曜、東、横堀、新屋敷、郡山、本宮、近藤。9日月曜、10日火曜、北山、浅野、境野、藤倉神殿、駒板、塩庭、倉道、月の木。12日木曜、13日金曜、大野原、小足水、河野下、六軒、桜井市、大林、八田野、東華原、名前。16日月曜、17日火曜、漆沢、一本木、風屋原、長屋地、東高野、原田、高塚、葉山、南高野。18日水曜、19日木曜、冬木沢、茶臼森、北高野、柏原、大和田、熊野堂。20日金曜、24日火曜、京出、高畑、与田、北畑、大坪、大曲、西屋敷。25日水曜、島、岡田。26日木曜、27日金曜、指定地区なし。川東支所での申告相談は、2月27日金曜日が最終日となります。受付時間、午前の部、午前8時30分から10時30分。午後の部、午前10時30分から午後3時。相談時間、午前の部、午前9時から、午後の部、午後1時から。申告会場、各支所。その他、北会津、川東以外の地区も含めた申告相談会の日程は、市政だより2月号でお知らせします。問い合わせ、税務課、電話 39-1223。空き家で困っていませんか？空き家は適正に管理しましょう。困った時はご相談ください。市では所有者に対して空き家の適正な管理の依頼や啓発活動を行っています。空き家で困りごとがある場合は気軽にご相談ください。市の取り組みの一部を紹介します。相談1。隣の空き家から自宅敷地内まで草木が伸びて困っている。市の調査員が現場を確認し、所有者へ文書と写真で対応を依頼します。その結果、所有者が適切に草木の処理をした事例があります。相談2、所有している空き家の管理・処分方法について、空き家の現状や困りごとを聞き取り、それぞれの相談内容に合った管理・処分方法を紹介するとともに、専門的な知識を有する各種関係団体などへの相談も進めています。あなたの所有・管理する空き家は大丈夫ですか？適正に管理されていない空き家は、防災や防犯、衛生面で問題が生じたり、景観が損なわれたりするなど、様々な影響を及ぼします。定期的に空き家の状態を確認し、適切に管理しましょう。建物に損傷はないか、庭木や雑草は伸びていないか、ゴミなどが不法投棄されていないか、など。空き家相談会を開催します。 現在空き家を所有・管理している人や、今後空き家を相続する可能性がある人を対象に相談会を開催します。売買や活用に関する相談、相続、維持管理に関することなど、気軽にご相談ください。時、1月30日金曜日午後1時30分から4時30分。ところ、市役所本庁舎。申し込み、専用フォームか電話、メール、ファクスで、建築住宅課に申し込み。メール、kenchiku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp ファクス 39-1454。 その他、申し込みの際に空き家の所在地や状況を事前に確認し、当日はその情報をもとに相談を行います。問い合わせ、建築住宅課、電話 23-7014、 QR コードがあります。